安東からダッチミンダッチミン。
こんにちは、ダッチミンダッチミンの時間です。毎週木曜日のこの時間は福井県の北の端、三国町安東からの生放送です。東尋坊と渡島のちょうど中間、海の見えるハウサンメイヤーからお届けいたします。番組タイトルのダッチミンダッチミンというのは安東の古い方言です。訳しますとおいちにおいちにという掛け声です。昔安東ではよちよち歩きの子どもたちをダッチミンダッチミンと言いながら励ましたそうです。さてこの番組ダッチミンダッチミンは6人のパーソナリティが順番に番組を担当しています。それぞれの個性で海からの風をお届けしています。今日の担当は私佐野修一でございます。ラジオコラム話の雑貨室をお届けいたします。まあ、4月の8日に、出演して以来、1ヶ月ぶり2回目の担当です。話の雑貨室というのは、まあ、耳慣れないネーミングですが、いろいろな人たちの魅力あるお話をまとめて紹介し、話に花を咲かせたいという企画です。まあ雑学の雑、まあ、雑というのは、まあ、雑博の雑ですけれども、いろいろという意味もあります。いろいろな話を雑談として気軽にお聞きいただければ幸いです。さて、早いものでもう5月も今日から下旬に入りました。風薫る新緑のシーズンも今真っ盛りですね。ここ数日ちょうど雨模様ですが、今日4月20日は福井新聞の一面のコラム、越山寂水によりますと旧暦の卯月の7日にあたるそうです。旧暦というとなかなか覚えにくいですけれども、1月から12月まで、最近ようやくその旧暦の月の読み方を覚えたので、ちょっと改めて紹介しますけれども、1月は六月、2月キサラギ、3月弥生、4月は卯月ですね。5月はさつき、みなずき、ふみずき、はずき、9月は長月、10月かんな月ですね。日本中の神様が出雲の大社へ集まるというかんな月、そして下月、最後は師走になります。ようやく私も還暦が過ぎてからこの旧暦を覚えることができました。それまで何回聞いても覚えられなかったんですけれども、旧暦がふさうような年になったのかなというふうにも思います。まあ一番先覚えたのはこれ厄年進んでからですかね。いわゆる十二支っていうのをね、ネウシトラウタツミウマシと羊サルトリイヌイ、そして今覚えようと思っているのが十二支十巻っていうね、十巻っていうのがよくわからなくて、これは古希までに覚えるつもりでございます。まあ、余談はそれまでにいたしまして、いよいよアウトドアシーズン真っ盛りという季節になりました。ウォーキングやジョギング、それからランニング、そしてまあサイクリング、キャンピング、登山、あるいは山菜採り、海釣り、川遊びなどなど、まあ、アウトドアを大いに楽しむ季節に、を迎えています。さて、このアウトドアシーズンに、備えまして、福井の風土自然を楽しむをテーマにですね、お話を進めたいと思います。まず福井県の自然風土をですね、大雑把にその特徴を申し上げますと2つあるかと思います。それは福井は日本列島の真ん中に位置しています。北海道、これ緯度と経度で言いますと北海道の稚内一番北の果てで、北緯45度ですね、 それから沖縄の一番与那国島のあの辺りまで、石垣島からあの辺りまで広げますと、あそこは北緯25度になります。そして福井は北緯35、6度のところに位置していますから、ちょうど真ん中ですね。それから経度ですね、統計で言いますと北海道の根室で145度ですね、一番東の果て。それから石垣島の方で125度ですから、福井は統計135、6度にありますので、経度もちょうど真ん中です。そういう意味で日本列島の真ん中にあるっていうのが、まあ、皆さんまあご存知でしょうけれども、福井の特徴の一つだというふうに思います。それから2つ目は、これは日本海側にあるということですね。それによりまして、自然風土が本当に日本の全部が含まれている真ん中ですから、ちょうどスタンダードな季節の基準になるのではないかなと改めて思います。まあ、ですから、植物多様性といいますか、生物多様性から言いますと、日本の生物の生き物の南限北限が重なっているということで、本当に福井の植物を見ると、専門家のお話によりますと、大体 80% ぐらい福井に揃っているということですので、本当に自然風土が恵まれた地域ではないかなと改めて思います。まあ、こんなこと当たり前のことを申し上げて、ただちょっと恐縮なんですけれども、こういう当たり前の良さというのを改めてやはり、見直したいと言いますかね、認識したいというふうに思います。そして何と言いましても、豪雪地帯の南限であるということ。だから福井ではいくつかのスキー場が経営が成り立つほどの雪に恵まれているところです。そういう意味で、この福井に住んでいるということは、本当に季節の移り変わり、メリハリを楽しむ、本当にいい場所なんではないかなというふうに思っております。それではですね、この福井の自然風土、地形、そういうものを考えてみますと、白山山系をバックにして、高い山から里山、それからメインの九頭竜川を中心にして河川に恵まれているし、そして何よりも日本海が間近にあります。だから山の幸、野の幸、海の幸にも恵まれていまして、そういう意味で食文化も豊かに発展をしているところだろうと思います。そしてまた歴史的に見ますと、昔から京都から見ると腰の国で、まあ、辺境の地でしたが、辺境といっても、大陸に向かって非常に開かれた歴史的な交流のある非常に文化レベルの高い辺境だったということも素晴らしいなと思います。改めて海の幸、野の幸、山の幸に恵まれた福井に暮らしていることの幸せ感というか、当たり前の幸せを大事にしていきたいなというふうに思います。こうした福井の自然と風土、歴史と伝統、それから暮らしと文化を、担保というか尋ねながら、アウトドアライフを大いに満喫したいものです。福井の自然を担保する意味で、ガイドブックを2つ紹介をいたします。昨年ですね、出版されました本があります。それは越智さん隊長の道という本と、昨年秋出ました文殊さんの生き物たちという生き物という本が大変これ好評でですね、注目された本でございます。いずれもですね、いわゆる霊峰といいますか、宗教的な風土を持った、宗教的な歴史を持った山であります。越智さん隊長の道は日本百霊峰、越智さん隊長は隊長の道は日本百霊峰ということで、先立って亡くなりました立松和平さんが紹介をしております。またこの本はガイドブックでありと同時に、今ハイキングのコースも詳しく分かりやすく紹介していると同時に、ある意味で、越智さんの歴史をですね、歴史と伝統を掘り下げた非常に専門性のあるユニークな論文も載っております。 おちさん大乗塾のメンバーが20周年を記念して発刊したものです。この本1冊持ってですね、おちさんをウォーキングしていただけると、また福井の素晴らしい姿を認識することができるのではないかなというふうに思いまして、おすすめでございます。この本の条文にですね、哲学者の梅原武先生が次のような感動の言葉を寄せています。隊長という人は日本文化史において見過ごすことのできない重要な人物であると思うと。一言で言うと、彼は縁の行者で、神仏混交の修験道の思想を白山信仰まで高めた、そういう大思想家であるというふうに指摘をしております。その隊長の思想は行基の八幡信仰に受け継がれて、そして空海の真言密教にまで発展していくと書いておりまして、この隊長大師は今から1300年前福井市の38社に生まれて、おちさんで修行をし、白山を開山し、そして白山信仰を確立した、その偉業はですね、日本仏教の源流になったとまで、梅原先生は高く評価をしております。そういう日本の文化人類、そういう思想家哲学者梅原先生が絶賛するほどの霊法地域、そういう宗教的な風土の豊かな山であるということです。今年のそのアウトドアシーズンではぜひ、白山じゃないわ、おちさんから白山に向けて、この宗教の道筋をですね、訪ねる旅をしていただけるとありがたいなというふうに思います。それでは2冊目の本は文殊さんの生き物という本です。これも文殊さんも隊長が開山した山でございます。これは文殊さんの野生動物、それから昆虫、キノコですね、植物、そういったものをまた詳しく専門家が紹介しております。福井県内の植物の学者では渡辺貞治先生が文殊さんにある素晴らしい、植生豊かな植物を詳しく写真入りで紹介しておりまして、珍しい植物といたしましては、ヒロハナアマナという、ヒロハナアマノというアマナという植物が、これは北陸で初めて、発見された植物があります。そういう希少植物とか絶滅品種のですね、絶滅危惧種になっている植物も含めて植生の豊かさが特徴になっています。昆虫も多様な昆虫がありますし、それから蝶々もですね、いろんなモンキアゲハなんていう蝶々もいまして、昆虫も豊かな多様性を見せているというふうに思います。標高がですね、この文殊山365メーターで、非常に覚えやすい、高さです。そしてこの山の唯一の特徴は林道が開発されていないということで、車では入れない山です。1960年代から地域林業の開発ということで、福井県の里山はですね、都市近郊の里山はほとんど開発されましたけれども、この文殊山だけは福井市に近いところにありながら歩いて登らなきゃならないという、そういう山として親しまれています。この自然の植生、動物、昆虫含めまして、非常に絶滅危惧種も含めて、豊かな多様な植物動物が存在するという、そういう地域として大事にしたい山の一つです。その山 を福井県の文殊会がですね、メンバーたち、文殊会のメンバーが丁寧に山の手入れをしておりますので、登山道も何か所からでも登れるコースが 整備されておりますので、気軽に登っていただきたいと思います。大体年間ですね3万人が訪れるというふうに聞いてますから、この文字さん本当に県内外から大勢のハイカーで賑わっております。この山登りですね、私もう20歳代からずっと登ってきましたけれども、本当に里山らしい里山がなくなってしまったというふうに残念に思っております。これは民族学の友達から聞いた話ですけれども、山は木が集まって林になり、それが群生して森を形成すると、森林里と、で森には神様が住んでおり、里は林は動物と人間が入り合いする共存できる地域としてあったと。で里は、民家があって、そこでいろいろな農業生産をやっている場所ですね。そういう構成だったのが、グローバル化ではないですけれども、規制がもう緩和されるというか、もうお互いにこの住み分けていたところが入り乱れて、最近ではクマが出てきたり、あるいはまた猿が植物を荒らしたり、野菜を荒らしたりですね、それからイノシシの被害も増えております。動物界も非常に秩序が乱れている、人間社会も非常に乱れていますけれども、そういうものがちょうど反映されているのではないかというふうに思います。山が里山が残っているということは、これだけ自然風土が豊かであり、また歴史伝統生活文化が豊かに根付くベースになっているというふうに思っております。それでは曲を入れたいと思います。ベルリンフィルのですね、定期演奏会の今度の指揮者になります、来年から指揮者になります佐渡豊さんの指揮によります、コンセールラムルー管弦楽団の楽しい行進曲をお届けいたします。お聴きください。 楽しい行進曲いかがでしたか。それでは後半今先ほど申し上げました野生動物の、まあ、有害獣化といいますかね、人間集落でいろいろ悪影響を及ぼしていますけれども、私の出会った懐かしい野生動物たちというんでちょっとお話をさせていただきます。まあ、皆さんそれぞれ今はどうでしょうかね。昔はもう身近なところで田舎へ行けばいろんな動物たちに野生の動物に出会う機会がありました。その中で本当に心に残っている動物たちをちょっと思い出してお話したいと思います。まず白山山頂でですね、昭和40年代の後半でしたね、奥の院で、岩場で白蛇を見たと。その時私大変感動しました。神の使いと言われている白蛇、これちょうど明治の初期に、グリフィスという人が福井に来まして、そのグリフィスが白山を登山をしました。その時の記録が残っているんですけれども、グリフィス登山100周年を記念して、グリフィス研究家の山下英一先生らご一行様を私ご案内いたしましてね、白山に登りました。その時に、グリフィスが登った日に登って同じ時間帯に頂上について気圧とかお天気とかそういうのを調べたわけです。そしたら100年前とほぼ同じだったということもびっくりしました。でその時山下先生が、あ、ここに白蛇いるよと見つけて、私を呼んで、くれて見ました。短くてね、小さくて細いんですよ。だいたい長さ25センチぐらいですかね。で小指ぐらいの細さでした。ピンクっぽい白でしたね。それがひょろひょろってやってまして、当時慌ててカメラ撮りましたけども白黒写真で、今思うとなんかぼんやり写ってるという、それが本当にあの時の感動は忘れられません。それからですね、おこじょにね、白山で会いました。これは陣之助の小屋からさらに上に登ってたところの三皿がございます。三田ヶ原から行くコースと南流川前へ分かれる三皿で一服して食事をしておりましたら、目の前に藪からおこじょが顔を出しましてね、じーっと私を見ていました。それでその時はまだおこじょは冬は白くなりますけれども茶色っぽかったですね、夏のおこじょでした。それがなかなか不思議なんで、不思議なものを動物を見るような感じで私を眺めてまして、早速私は写真を撮ろうと思ったらさっと姿を消したと。これも本当に印象に残った場面として、残っております。まあ、他にですね、リスとかね、リスは、まあ、国見岳とかね、取立山の五所ヶ原っていう昔のコースで、見ましたし、また熊鷹ですね、これが奥越の山の林道で後ろからバタバタと飛び立った時のスケール感、そういうのも見て思い出に残っております。まあ、いろんな動物たちと会いました。中でも子どもの時の思い出ですごかったのは青大将が屋根から降ってきたと。そしてそれはちょうど真ん中に大きなコブがありました、蛇の真ん中に。でそのコブはどうもネズミかなんかを飲み込んで、それを消化するために落ちてきたんじゃないかなというふうな体験をしております。あの時びっくりしましたね。村の人たちはその青大将のことを里回りって呼んでまして、大変その蛇を大事にしていたように思います。まあ、家の主みたいな、屋敷の主みたいな蛇だったので、それも思い出に残っております。まあ、ウサギを養ったり養ってまた返したりですね、いろんな思い出があります。そういう動植物の本当に身近に共存できた時代が懐かしく思い出されます。まあ、時間もそろそろ迫っておりますので、それではエンディングに移りたいと思いますけれども、今申し上げました懐かしく出会った私の懐かしい動物たち、野生動物たちという経験のある方はまたお便りください。 また紹介をしたいというふうに思っております。今日は佐野がお送りいたしました。この番組へのアクセスはファックス 0778-53-2563 またはダッチミンダッチミンとひらがなで検索していただきたいと思います。お便りご意見をお待ちしております。それでは最後に、先ほどの佐渡豊式のコンセールラムル管弦楽団によりますボレロをお届けして終わらせていただきます。本当にどうもありがとうございました。